それでは、今朝の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はルカによる福音書7章11節から17節までとなっております。新約聖書のページが96ページとなっております。それでは拝読いたします。ルカによる福音書7章11節から17節まで。その後、間もなくナインという町へおいでになったが、弟子たちや大勢の群衆も一緒に行った。町の門に近づかれると、ちょうどあるヤモメにとって一人息子であった者が死んだので、葬りに出すところであった。大勢の町の人たちがその母に付き添っていた。主はこの婦人を見て深い同情を寄せられ、泣かないでいなさいと言われた。そして近寄って棺に手をかけられると、担いでいる者たちが立ち止まったので、若者よ、さあ、起きなさい、と言われた。すると死人が起き上がって物を言い出した。イエスは彼をその母にお渡しになった。人々は皆恐れを抱き、大預言者が私たちの間に現れた。また、神はその民を顧みてくださった、と言って神を褒めたたえた。イエスについてのこの話はユダヤ全土およびその付近の至るところに広まった。それでは、今朝はこの聖書の箇所を通しまして、説教題、主はこの婦人を見てという、題で大長光一郎牧師よりメッセージをいただきますが、その前に、メッセージを語っていただきます、大長牧師を紹介したいと思いますので、それではよろしくお願いします。奥間室時間。はい、それではですね、私の方で、急遽先生を紹介させていただきたいと思います。では先生は前の方に、はい、来ていただいてよろしくお願いします。では私下の方で、はい、それではですね、今日大長光一郎牧師、先生をですねお招きして講談講読館で、メッセージを語っていただきますが、先生を紹介させていただきます。先生は1965年那覇市生まれでございます。家族は奥様と20代のお嬢様がお二人。高校2年生の春にバプテスマ教会、那覇バプテスト教会において国吉守牧師よりバプテスマを受けられました。11年間の会社員を経て神様から証明をいただき、献身者として進学校へ行かれ、2005年より那覇教会牧師、そして2017年より牧港中央バプテスト教会協力牧師となり現在に至っております。協力牧師と並行して2018年より約3年間沖縄キリスト教書店の店長を務められ、また書店閉店に伴い退職をなさいました。現在は訪問介護ヘルパーとして週5日勤務をされておられる先生です。それではですね、今日は大長光一郎牧師に、メッセージを語っていただきます。それでは先生よろしくお願いいたします。
これマスク取った方がいいんですか？取らせていただきます。ご紹介に預かりました大長光一郎と申します。私は浦添市にあります牧港中央バプテスト教会、そちらで協力牧師をしております。メインの牧師は菅野牧師という牧師がいてですね、私は協力、協力というのはですね、いろんな意味がありますけれども、フルタイムで、教会からこの給料をもらってということではなくて、日中はですね、他の仕事をしながら、日曜日とかその他の時に、教会での牧師としての働きを、させていただいております。この OBC の、沖縄バプテスト連盟ですね、講談講館、2年ぶりでしょうかね、私に2年ぶりに 参加させてもらったんですけれども、2年前は宮古教会、そして3年前は八重山教会行かせていただきました。まあ、いずれも離島なんですけれども、なぜ離島かというと、まあ、私が希望したんですけれども、当時は先ほどもありましたようにキリスト教書店の店長をしていましたので、スーツケースにですね、本とか、グッズとかですね入れて、ガラガラのですね飛行機に乗って、宮古と八重山に行って、まあ、このようにして礼拝の御用をして、その後、本の販売をする、まあ、出張販売といいますけれども、まあ、そういうことを、させていただきました。普段はなかなか沖縄本島の書店に来ることができない方々に、まあ、わずかな機会ですけれども直接本を、まあ、見て、購入していただく、そういう機会とさせていただきました。本当に感謝します。書店の働きといえば、こちらの嘉手納教会もいつもですね、本とか雑誌とかを、特に奥間さんがですね預かってきて、書店に来て預かっていただいて、そして皆様方に、熱心に販売してくださいました。本当に素晴らしい働きで感謝だなと思います。改めて皆様方にまたその時の、お礼をですね本当に申したいなと思います。沖縄バプテスト連盟はこの書店をまあ閉じて、その運営からは離れてしまいましたけれども、今は、アロン3138教会の、まあ、協力により、継続して、行われております。とても感謝なことだなと思います。私自身は1年ほど前にその書店を退職いたしました。仕事がないのに仕事を探すためにハローワークに行きました。そこで一つ紹介されたのが職業訓練ということで、まあ、私4、5年前にも一度ハローワークに行ってですね仕事を探したんで、なかなかこの、もう50過ぎてからだとですね仕事を見つけることはなかなか難しいものです。その時の経験もありましたから、まあ、今回はどうしようかといろいろ考えながら、職業訓練、まあ一つ紹介されたのが、介護の働きだったんです。今から介護とかできるんだろうかなと、その、ね、担当のしてる人に聞いたら、あ、全然問題ないですよと、いうことですね。定年してから学び始める人もいるということで、私は応募しまして、半年間、まあ、介護福祉の実務者研修というものがあるんですけれども、その半年間研修を受けまして、11月に就職をいたしました。まだ新人なんです。4ヶ月ほど経ったんですけれども、毎日利用者さんといいますけれども、高齢の方々とか、まあ、障害を持っておられる方々、毎日接しております。それまでは、まあ、書店の働きも、那覇バプテスト教会での牧師としての働きも、大体は教会に来ている方々です。クリスチャンの方々とか、あるいは関心を持っている方々 を接していたんですけれども、今はですねほぼ、キリスト教、あるいはキリストとは関係のない人々と毎日接しするんです。まあ、すごく新鮮ですね。もうなんか今度本当に、あ、そうだったよなというようなことをですね、昔のことを思い出すほどです。で、毎日、まあ、接して、いる中で、まあ、一つ感じることがあります。それはですね、この高齢の方々とか、障害を持っておられる方、一人の方もいますし、家族の方もおられます。この方々は、本当にこの教会には、まあ、いない方々だなと思います。教会には来れない方々、まあ、それの意味はですね、教会にふさわしくないという意味ではないです。本当にキリストを必要としている方々なのに、その方々に福音が届けられていない、届いていない。慰めとか希望とか必要な方々なのに、そこに本当に福音が届いていないなということを本当に感じます。まあ、その中でどういう働きができるのか、直接ね伝道ってできないですから、 祈りながら考えているんですけれども、そのような方々が、まあ教会、普通に教会の中で牧師をしているだけではなかなか接することができない方々と毎日お会いしています。もちろんそのような方々ではなくて、普通に生活をしている方々にもイエス・キリストは必要です。福音は必要です。慰め、希望、そのように生きてほしいな、多くの方々そのように生きてほしいなと心から願っています。イエス様という方は3年半、交渉外ですね、公に活動しました。その中でいろんなところに行きました。いろんな人と出会いました。病の中にある方々、目の見えない方、手の動かない方、足の効かない方、そういう人々に出会いました。悪霊に疲れている人は悪霊を追い出しました。イエス様がそのような活動をしてきたんですけれども、今日の箇所にも、一人の女性と出会っています。簡単に言えばこの奇跡を行ったということなのですが、今日は少しスライドをですね、用意してきたので見ていきたいと思います。ちょっと眼鏡を変えます。11節12節をですね、もう一度読みします。その後間もなくナインという町へおいでになったが、弟子たちや大勢の群衆も一緒に行った。町の門に近づかれると、ちょうどあるやもめにとって一人息子であった者が死んだので、葬りに出すところであった。大勢の町の人たちがその母に付き添っていたと。ナインの町です。イエス様がそこに行きました。弟子たち、これ十二弟子ですけれども、弟子たち、それから大勢の奥の群衆です。イエス様がさまざまな活動をするので、みんなですね、後ろからぞろぞろとですね、ついていくわけです。ナインという町は、イエス様が主に活動していたこのガリラヤ湖というガリラヤの周辺の町から少しですね、離れたところです。例えばカデナのところから考えたら南の方にですね、那覇とか糸満、あるぐらいの距離でしょうか、少し離れているわけです。1日ぐらい歩いて行ったのかもしれません。大勢の群衆がですね、イエス様のその活動を、見るためにですね、一緒について行ったわけです。そしてこのナインという町まで行きました。そこに一人の女性、聖書はヤモメと言っています。ヤモメのその母親がいました。そして一人息子がいます。横たわっていますが亡くなりました。その葬儀のためにですね、担ぎ出されるその場面です。もうすでに数日経っていることでしょう。それを担いでる人たちがいます。この場面にですね、出会いました。そしてその母親の後ろにはですね、大勢の町の人々がまた母親に、付き添うっていうんでしょうかね、寄り添うっていうんでしょうか、そういう場面にイエス様は遭遇しました。そして13節、14節読みますね。主はこの婦人を見て深い同情を寄せられた。泣かないでいなさいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいる者たちが立ち止まったので、若者よ、さあ起きなさいと言われた。すると死人が起き上がり物を言い出した。イエスは彼をその母にお渡しになったと。イエス様は思われたんです。この深い同情、深い同情を寄せられた。そして母親に言いました。泣かないでと、この口語訳では泣かないでいなさいと、言語ではですね、命令です。泣くな と言い換えてもいいですね。そしてこの息子には起きなさいと、若者よさあ起きなさい、これも命令しているんです。起きよということです。そうすると起き出したんです。そして物を言い始めたんです。心臓が止まって、まあ、なんとか動いたけども意識がないということはあるかもしれません。でも物を言い始めたんですが、まあ、意識もあるわけですね。まあ、完全に回復したということを描写しているのでしょう。それを見ていた人々、町の人もそうでしょうし、そのついていった大勢の群衆も神様を褒めたたえました。はあ、本当に素晴らしいことが起きたと。神はその民を顧みてくださったと。神様が褒めたたえられましたね。素晴らしいイエス様の働きだなと思います。イエス様は深い同情を寄せられました。この母親は当然息子と二人暮らしですね。母一人子一人、将来に対して希望を持っているわけです。その息子が亡くなってしまった、どんなに悲しんだことでしょう。周りの人は慰めることもできなかったことでしょう。なんて声をかけたらいいのかわからない。寄り添うことしかできないのです。息子が死んだ理由は病気なのか事故なのか、まあ、聖書にはそれは書かれていません。この深い同情を寄せられたイエス様ですが、まあ、他の日本語訳の聖書では、かわいそうと思われたと訳しているものがあります。かわいそう、まあ、私たちも日常的に使いますね。かわいそうって、ああかわいそうだなと、皆さん方も、使ったり思ったりすることでしょう。しかし私たちはかわいそうと思ってもですね、いろんなものがありますね。身近な人に対するものなのか、他の人に対するものなのか、テレビやネットで見るものに対するものなのか、かわいそうでも自分とは関係ない、何とかしたいけど自分には何もできない、そのことの方が多いかもしれません。単なる同情かもしれません。けれども哀れな人を見てかわいそうと思わない人の方が少ないことを思うのです。例えば、先月冬のオリンピックがありましたね。あんまり私見てないんですけれども、たまたまですね、車で移動しているときにライブ中継がありました。そこでですね、もうここで勝てば金メダルという状況の中で、もうあともう少しっていうところですね、転んだ選手がいましたね。びっくりしました。前回金メダル、今回もという期待の中で、もう簡単にこのかわいそうとかですねいう言葉で表現できないほど、もうショックをですね、なんか受けました。ああっていう感じです。泣き崩れる選手の姿が目に浮かぶようでした。あるいはこの交通事故で家族を亡くした人のニュースを聞いて、多くの人がかわいそうと思うことでしょう。今起こっているロシアのウクライナ攻撃、そのようなニュースを聞いても、爆撃されて死んでいる方々もいます。怪我をした人もいます。多くの人々が避難をしています。不安な中で夜も過ごさなければなりません。子供たちがいる劇場も攻撃されて、まだその瓦礫の下に人々がいると聞きます。なんとかなってほしいと、私たちも、まあ、世界中がそのように思うものです。でも直接的には私たちは何かをすることは難しいんです。ではかわいそうと思うことは無駄なのか、決してそんなことはないと思うのです。 イエス様はここでかわいそうと思ったんですけれども、単なる同情ということとは違うと思うのです。イエス様は神の国を述べ伝えるために御言葉を伝えていました。神様の御心はこういうことだよ、このように生きましょう、そのようなことを進めていたわけです。単にかわいそうと思ってですね、いいことをしている、そういうこととは違うのです。もしかわいそうということだけを考えるならば、一番かわいそうなのは誰なのかなと考えるときに、それは紛れもなくイエス様じゃないかなと思います。イエス様はこのように活動しましたけれども、人々からそのうち裏切られますね。弟子からも裏切られます。捕らえられ、鞭打たれ、もう立ち上がることもできない、その十字架をですね担ぎますけれども、途中でもう担ぎ歩くこともできないほど傷んでました。自分の犯した罪のためならば、犯罪人であるならばそれは当然の報いですけれども、イエス様はそういうことはないわけです。人々に妬まれ、また反感を買って訴えられました。イエス様は捕らわれて十字架にかかりました。十字架にかかって死んだんですけれども、十字架上で何と言ったのか、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと叫びながら息を引き取りました。ああ、イエス様こそ本当にかわいそうだな、そう思います。皆さん方はそう思いませんか。この深い同情、かわいそうという言葉なんですけれども、言語のギリシャ語ではスプランクニゾマイという動詞が使われています。12回出てきます。しかもこの新約聖書の中でも福音書でもこの共感福音書といってですね、マタイ、マルコ、ルカ、まあこの3つの中だけに使われている言葉なんです。この言葉をですね、他のところではまあどういうところがあるのかを少しずつ見ていきたいと思います。マタイの福音書の、まあマタイによる福音書の14章14節、短くコメントで書いたんですけれども、深く憐れんで病人を癒されたと。あるところでイエス様が出会いました。病人と出会いました。ああ、深く憐れんでその人を癒しました。それからマタイの15章32節、お腹を空かせている群衆を見て、かわいそうに思い、まあ、パンと魚を食べさせました。男性だけで4000人いたということです。それからマタイの18の27、これは例え話の中でのことですけれども、哀れに思って負債を免除したと。たくさんの借金悪い人、もう返せそうもない、そのお金を貸した主人が哀れに思って免除したというところ。それから、マタイの20章の34節、深く憐れんで盲人の目を見えるようにしたと。目の見えない人をですね、見えるようにしたのです。で、マルコの方に行くと1章41節、深く憐れみ、まあ、皮膚の病の人を癒しました。もう治らないと言われたようなそういう病気です。人々からも敬遠されて隔離される、そのような人々を愛癒しました。そしてマルコ6章34節では、深く憐れんで5つのパンと2匹の魚で男5000人の人々に食べさせました。何日もですね、まあ、先ほどもありましたように大勢の群衆がですね、イエス様のところについていくわけです。ゾロゾロとついてってイエス様ですね、話をしたりするんですけれども、 もう3日間も彼らは何も食べていない。弟子たちにですね、何か食べるものを与えるようにと言ったりするんですけども、もう弟子たちもうお手上げですね。でイエス様は彼らを本当に深く憐れんで、食べるものをですね用意なさるのです。次行きましょう。マルコの8章の2節、かわいそう、まあ、ここでもパンと魚、ここでは4000人ですね。先ほどマタイにもありましたけれども、人々をですね食事を与えました。マルコの9章22節では、口を聞けなくする霊に疲れた息子の父親がイエス様にですね、息子を憐れんでくださいと嘆願しました。イエス様はそれに答えられました。それからルカの7章13節、これは今日の箇所ですね。母親を見て憐れんだんです。そして息子を生き返らせました。同じルカでは10章の33節、強盗に半殺しにされた人を、まあ、気の毒に思い、ここ日本語の表現としては少し違うんですけれども、気の毒に思いました、深い同情、深い憐れみ、まあ、かわいそうに思って解放しました。良きサマリア人の例えと言われるところです。例えの中でもこの人はですね、気の毒に思ったんですね、倒れてる人を見て。それからルカの15章の20節には、帰ってきた息子を見て哀れに思って走り寄り首を抱いて接吻した。これも有名な放蕩息子の例えの話の中です。このように、聖書の中でイエス様がですね、まあ、特にこの例えの中でもあるんですけれども、イエス様ご自身がこの人々に出会った時に本当に心を動かされて、深い憐れみを持って同情を持って人々に御業をなされたのです。イエス様は人と出会った時にその人を見られます。じっと見るんですよね、本当に見ておられるんです。なんかただ聞いてピンピンというようなことではなくてですね、見ておられるんです。まあ接しておられると言ってもいいかもしれません。そして哀れに思うのです。そして御業をなさるのです。このずっとですね見た箇所を見ると、そのようにしてイエス様がですねなしてくださっておられるのが分かります。この御業というのは同じ一つのものとは限りませんね。病人を癒すことも、悪霊に疲れた人を癒すことも、負債を免除するということもありました。食事を与えるということもあります。イエス様はまずその人を見て哀れに思い、それぞれにふさわしく御業をなさいます。私たちはなされた御業にですね注目します。あ、目が見えない人が見えるようになった、病人が癒された、たくさんの人がですね、わずかな5つのパンと2匹の上で5000人以上が、いや女性や子供を合わせると1万人以上の人が養われた、まあそういうところを目にしがちであるんですけれども、その初めはイエス様が見ること、かわいそうに思うというところから始まっています。それがなくてですね、イエス様の素晴らしい御業はないのです。イエス様が深い同情を持って接した人々の人生はそこから大きく変わります。もちろんこのやもめの母親のまた息子の生き返りましたけれども、その後の人生聖書には書いていませんけれども変わったでしょうね。大きく変わったでしょうね。見てる人々も変わったのではないでしょうか。想像できると思います。 もし1年後にですね、同じように息子が亡くなってしまった場合どうなるでしょう。生き返ったからといって永遠に生きるわけではないですね。生き返りました。でもやはり人はですね、この地上での歩みをどこかで終えるわけです。また病気にでもなって息子が1年後にも亡くなる、その時の母親の対応はどうなのでしょうか。ああ、1年前にイエス様と出会った、イエス様はその間にもう十字架にかかった、この方こと救い主だというのをですね、母親は聞いた後かもしれません。同じように息子が亡くなったとしても母親の思いや希望というもの、慰めというものは違うのではないでしょうか。ああ、イエス様によって息子は生き返らされた、この方によって私は本当に慰めを受けて力を与えられて、息子自身も喜んで生きるようになっていた。イエス様と出会うということはこの人の人生が変えられるということです。皆様方もある日ある時イエス様に出会って人生が変えられてきたのではないでしょうか。イエス様はこのルカによる福音書の中で、2つのですね、例えを語っています。まあ、本当に有名な話です。良きサマリア人の例え、これはユダヤ人から嫌われていたサマリア人です。サマリア人、強盗に襲われて半殺しになって倒れている人がいました。そばを祭司が通りました。しかし同じユダヤ人の彼らはですね、遠く離れて近づくこともせずにそのまま行ってしまったんです。けれどもユダヤ人とは仲のいいとは言えないサマリア人はその彼を見てかわいそうに思い、ここでは気の毒に思い、近寄ってって傷の手当てをしました。そして宿屋に連れて行きました。宿屋の主人にお願いしました。この人を見てやって、まあ治るまで見てやってください。忙しい人だったんでしょうね。宿屋の主人に任せて自分はそのように行くわけです。そしてまた帰りに寄りますから、必要なお金があったらまた帰りに私が払います。お金持ちだったんでしょうか。お金があるからできるということでもないですね。この人はやはり気の毒に思う、その思いが時間も労力もそしてお金も使ってこの傷ついた人を手当てしたんです。もう一つの例えは放蕩息子の例えです。いちいち細かく言わなくても皆さん方よくご存知のことでしょう。お父さんが生きている間に、まあ、本来は亡くなってもらうはずの自分の、お兄さんと分ける財産をもう私に今くれと言ってですね、もらって、そして遠くに行って湯水のようにその財産を使って遊んで、もうお金もないし近寄ってくる友達ももういないし、どうやって過ごそうか、食べるものにも困り果て、豚の餌を食べて生きるか、そういう惨めな状態になりました。しかしこの弟息子がですね、我に帰って家に帰るわけです。ああ、お父さんのところには食べるものがあったな、もう私は息子とは呼ばれる資格はないけれど使用人の一人にでもさせてもらいたい、はあ、そこで過ごしたい、お父さんのもとで生きたい、それでですね帰るわけです。お父さんは遠くから帰ってくる息子を見て 哀れに思ったんです。そしてお父さん自ら走り寄って抱いて接吻し、上等の服を用意しろ、そしてもう帰ってきて、帰省のパーティーをですね開くわけです。このお父さん、息子に対する思いですね、哀れに思って、その思いが息子との関係を回復させたのです。まあこの2つの例えともとても現実的な内容だなと思います。まあ、現実的な内容というのは表現したのはですね、まあ私たちにもできることではないかなという思います。もし病人を治せといったですね、まあ私たちは、ね、病院に連れていくことぐらいはできるんですけども、病人そのものを癒すことはできないですね。目の見えない人を見えるようにする、やっぱり病院、お腹空かせてる人、ね、どっか食べ物を買ってくるか、ね、して与えることはできるかもしれません。でも私たちがですね、5000人も1万人の人も何か食べるものを与えるというのはそんな簡単なことではないです。けれどもこの良きサマリア人の働きの例えも、放蕩息子の例えも、まあ、私たちがやろうと思ったら、まあ、そういう場面に出会うかどうかは別ですよ。もし出会ったとしてやれないことはないかもしれないですね。難しくて葛藤するかもしれませんね。もうあんな息子は感動だと思ってですね、絶対家に入れないというような場面なんですけれども、しかしイエス様はこの2つの例えを語ってくださいました。いずれも深い同情、かわいそうに思うというところから始まっていますね。これまで見てきたところは実は11箇所で、もう1箇所ですねあるんです。もう1箇所はですね、マタイによる福音書の9章35から38節のところです。読みます。イエスはすべての町々村々を巡り歩いて諸会堂で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いをお癒しになった。また群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのをご覧になって、彼らを深く憐れまれた。そして弟子たちに言われた。収穫は多いが働き人が少ない。だから収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい。ここでもイエス様はですね、人々を見ておられるんです。どのように見ておられたのか。飼うもののない羊のように弱り果てて倒れている彼らを見たんです。皆さん、ここを読んでどうですか。群衆を見て彼らがですね、羊飼いのない羊のように倒れているのを見たって、実際倒れていたと思いますか。どうでしょう。みんなバタバタとですね倒れている。それをイエス様を見てこういう表現をしたのでしょうか。私高校生の時に礼拝前の文教でこの箇所をですね、学ぶ時があったんです。マタイですね。その時教えてくださったのは大学生、私より5つぐらい上の大学生だったんですけれども、まあ、よく聖書をですね語ってくださったんです。その中でこの方はこう言いました。この箇所でこうイエス様がこの箇所でこう言ったんですね。イエス様が今この沖縄に来られて、まあその当時40年ぐらい前ですからね、沖縄の中で繁華街どこだったでしょう。まあ、国際通りです。今はそんなことはないんですけども。当時はですね、国際通り繁華街です。お店もたくさんあります。映画館もあります。ね、 観光客よりも地元の人が当時は多かったんではないでしょうかね。行き来しています。デパートもありました。そういうところにイエス様が行ったときに、同じように見られるんじゃないかって言ったんです。人々を見て、飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているようにイエス様なら今も見るよって。私が知っていた国際通りの風景、人々の状況というのは、いや楽しそうにしてますよね。繁華街、ショッピングに行けます、デパートに行けます、何か買い物袋を持ったりですね、映画館に行って楽しくしている、そういうイメージなんですけれども、いやイエス様が今来たならば、このマタイに書いてあるように、飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているように見るよって言ったんです。とてもショックでしたね。イエス様はそういうふうに見ておられるんだな、おられたんだなって。今はどうでしょう。国際通りではなくても、皆さんどこに行くのでしょうか。ショッピングに、イオンライカムに行くのでしょうか。まあ牧港はですね、近くに、パルコシティというのができたんですけども、大きいですね。本当に人々たくさんいます。駐車場も広くてですね、すごいなと思います。でもイエス様がそういうところに行ったときに、あ、みんな楽しくやってるね、 OK なんてならないんですよね。イエス様が見ているのは人々のそういう表面的な何かではないんです。一人一人のその心、その状態を見ておられるんです。そして深い憐れみを持って望まれる。飼うもののない羊のように弱り果てているという見るのを見るのです。イエス様はその時にこう言われたのですね。この括弧の中、収穫は多いが働き人が少ない、だから収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい。他のところとですね、ちょっと違うんです。イエス様は憐れみを持ってですね、深い憐れみを感じて、まあ人々を見ます。深い憐れみを感じます。そして御業をなすんです。でもここではですね、直接的にしておられないんです。見ました、群衆を見ました、そして深い憐れみを持ちました。でも次にですね、ここにいる弟子たちに言ったのは、収穫は多いが働き人が少ない、だから収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出してもらうようにしなさいって言うので、まあ願いなさいと言ってもいいです。え、直接イエス様してくれないの。イエス様が願っておられるのは、そのようにして働き人が与えられること、増えていくこと、起こされていくこと、そしてそれを願うこと。私たち、まあ先ほども言いましたけれども、目の見えない人を見えるようにするということはまあできませんね。病院には連れていくことができます。1万人の人に食事を与える、これもちょっとですね、すぐにはできないです。でも働き人を送り出すようにっていう願い、祈り、皆さんできますか。これできそうですよね。そんなに難しくはない。いや、今この場でもみんなで祈りましょうと言ってもできます。もちろん一回限りでなくて、私たちいつも覚えながら、でもそのようにして祈りに導かれるのは何かというと、やっぱり憐れみの心、深く憐れむ、人々を見てどういうふうに思うのかということからですね、始まっていくんです。皆さん方も毎日生活をする中で、ああ本当にこの人にも福音が届いてほしい、この人もイエス様に出会ってほしいという方がですね、必ず周りにいると思うのです。家族かもしれません、知人ね、友人かもしれません、隣 隣に住んでいる人かもしれません。もちろん皆さん自身が働き人になって福音を伝えるということもあります。でも私たちだけではなくて他の人を通してもあの人に福音が届けられる、神様の、素晴らしい、御言葉が届けられる、そういうことはあるのです。いろんなところからその人に働きかけて、飼うもののない羊として弱り果ててる人が、ああ飼う方がいる、もう一番の飼う方はイエス様ですけれども、本当にこのイエス様に出会う、出会ってほしいなって思います。イエス様と同じように私たちはすることはできませんけれども、イエス様が言っていること、ここでは働き人を送り出すように願いなさい、私たちでもできることではないのでしょうか。イエス様が見ていた目、私たちも持ちたいなと思います。そういう心を持ちたいなと思います。多くの人々、イエス様が必要ですね。この嘉手納教会も新しい場所に街道を建てていて、まあ、もうすぐ完成するということを聞きました。素晴らしいことだなと思います。皆さんどうですか、ワクワクしてますか、ね、新しい場所ってなんかいいですよね。ああそういうところで本当に礼拝を捧げる、みんなと出会う、交わりをする、食事をする、素晴らしいなと思うんです。そしてそういうところにまだイエス様と出会ってない方が来てほしい、そのように願いますでしょうか。そういう場所となってほしいと皆さんは祈っているでしょうか。働き人、私も含めてですけれども、働き人本当に必要ですね。でもそれは本当に人々を見て、イエス様のように私たちが人々を見て、深い同情、深い憐れみ、あるいはかわいそう、まあそれはね、ただ上から目線ではかわいそうということではなくて、本当にイエス様の目を持って私たちが人々を見るものとさせていただきたいなと思います。この嘉手納教会が新しい場所に移っても、また主の栄光を表し続けていく、その場所になることを祈りたいと思います。お祈りします。天のお父様、皆をあがめます。イエス様は3年半の交渉外の間にさまざまな活動をなさいました。福音書にはそのすべては記されていませんけれども、多くのことが残されております。私たちはそれを2000年後に読んでもまた教えられることがたくさんありますし、私たちに必要なものばかりであります。働き人は多いが、収穫は多いが働き人が少ないとイエス様はおっしゃられました。群衆を見て飼うもののない羊のように彼らが倒れている姿を見たのだということなのです。私たちは日々生活をしながらどのように周りの方々を見ているでしょうか。どうぞイエス様の目を持たせてください。イエス様の心で生きさせてください。あなたと共に、いやあなたによって救いに預かりましたから、あなたと共に歩みたいと願います。嘉手納教会もこの場所にあなたが建ててくださって数十年と経ちました。これまでの宣教の御業、宣教の働きを心から感謝します。場所は移転したとしても、その働きが継続され、さらに拡大されていくことを願います。どうぞ新しい街道、そこに新しく加わる方々、まだあなたと出会っていない方々、 いやあなたから離れている方々がまた戻ってくることができるように、働き人を神様送り出してくださいますように、収穫が多いとイエス様はおっしゃられます。その目を私たちにも持たせてください。どうぞあなたにあって新しく人生を始める方々がこの嘉手納の地においても多くこれからも起こされていくことができるように導いてください。今朝はこのようにして講談交換ともに礼拝を捧げました。心から感謝をいたします。どうぞ主の恵みが礼拝に預かった者のうちにも、またその他の関係する方々のうちにも豊かにありますようにとお祈りいたします。心から感謝してこのお祈りを尊き方主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。